主はこう言われます。
私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。
以前カウンセリングセミナーを受講した時のことでした。すべての講義が終わって感想を言い合った時、一人の初老の女性が立ち上がってこう言われました。私はずっと義理の母を、義理のお母さんを許すことができないできました。もうすでに他界していないのですけれども、ある出来事を思い出すと苦々しい気持ちになってしまうのです。
それは
嫁いですぐの頃でした。私はお味噌汁を作ったのですが、お母さんがあなたの作る味噌汁は辛いねと言ったのです。その言葉にとても傷つきました。そしてその心の傷はやがて憎しみのようになってしまい、ずっと私の心の中にしこりとして残ってしまったのです。でもこれは私のプライド、自我だと分かりました。今回カウンセリングのクラスで習ったように、もし私が自己受容を、自分のことをもっと愛することができていたなら、あんたの作る味噌汁は辛いねと言われたときに、ごめんなさいお母さん、私お味噌汁が苦手なのだから教えてくださいと素直に言えたかもしれないと思います。そしてもしそう言うことができたら、何十年もこのようなマイナスな感情を抱えて苦しみ続けなくてもよかったのにと思います。とまあこのようなことを言っておられました。人を憎んだり許せなかったりという思いは、これは厄介なものなんです。その人の心の中に深く根を下ろしてしまい、私たちを支配することがあるからです。憎しみや許せないという思いに捉えられてしまうと、自分ではなかなかどうすることもできなくなってしまいます。しかしそのような憎しみに支配され、いつまでもそのマイナスの感情に捉えられてしまうと、やがてそのマイナスのエネルギーが私たちの心も体も蝕んでいきます。大切な人生がそのようなマイナスのエネルギーに支配されてしまうわけですから、これは本当に大きな人生の損失です。さらに問題なのは、もし私たちが憎しみの感情を抱き続け、人を許すことができなければ、私たちも神様から許されることがないと聖書が教えていることなんです。つまりそれは天国に入ることができないかもしれないということです。だからこれは本当に深刻な問題なんです。そこでイエス・キリストは主の祈りの中で次のように祈るようにと教えられました。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目ある人を許しましたように。主の祈りシリーズの第5回目は悔い改めの祈りです。主の祈りでは、まず神の御名が、御名をあがめて、次に御国が来て、そして主の御心がなるようにと祈りなさいと言われました。そしてその次に前回学んだ、この御国の平安の中で今日必要な糧を与えてくださいと続いて、でその後今朝のこの祈りが続くわけです。それが私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目ある人を許しましたようにという祈りですね。私たちは、まあ、神様と出会い、神様に愛されていることが分かると、どんな人でも自分の中にある 大きな罪に気づかされるようになっていくものです。ある男性が証ししていましたけれども、神様と出会ってクリスチャンになるその前後だったと思うんですが、突然子供の頃に犯した罪がその時は罪だと思わなかったんだけれども、それはとっても悪いことだったということに気づかされて、いても立ってもいられなくなって田舎に帰り、そして思い当たるいろいろなところの人のところに行って、その謝って回ったと。そして最後には驚くべきことにですね、警察にまで行って子供の頃こういうことをしてしまったんですと言いに行ったと。するとお巡りさんもとってもびっくりしていましたけれども、これからしっかり正しく生きてくださいねと励まされて帰ってきたと。大学生ぐらいの頃だったと言ってましたけれども、でも彼の気持ちはわからなくはないですよね。私も本当に神様を信じるようになったら、小学生ぐらいの小さい時に犯したいろんなことを思い出しました。その時は全く罪だと思っていなかったのに、いろんなことが思い出されましたね。このような罪の意識が生まれるのは自然なことです。聖霊の神様がそのように一人一人の心の中に働くからです。しかしこのような罪の意識、罪悪感は時に私たちを苦しめます。子供でもこの罪悪感に苛まれて辛くなることがあるんですよね。佐伯小学校に通っているある1年生の女の子、この女の子がある時こう言いました。テレビとかでニュースとかで今世界中で起きているあのテロ事件、あれを見るととっても悲しくなるから見たくないんです。そうだよね、ひどい話だよね。ところがこの子が悲しくなると言った理由がですね、こういうことでした。あのテロ事件の事件をテレビで見ていると、自分の心の中にも同じような悪い思いがあって、またそのような悪い思いを心に抱いてしまう自分がとっても嫌なんですと言って、ポロポロっと涙を流したんですよね。びっくりしました。なんとピュアな心だろうかと、なんとピュアで清い心だろうかと、このような清い心へと導いてくださっているのも神様なんだろうなというふうに思いましたけれども、このような苦しい罪悪感から解放されるために、私たちは神様に罪を許していただくわけです。その1年生の女の子にも、でも心配いらないよって、イエス様はね、何々ちゃんのことが大好きだから、何々ちゃんのことを全部許してくださるからねって、それ信じようねって、いつもそういうふうにこの子には言わなきゃいけないんだなってことを思って接していましたけれど、私たちも同じですね。主は悔い改めの祈りへと私たちをだから導かれるわけです。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目ある人を許しましたように、神様はどのような罪でも許してくださいます。許されない罪などありません。16万年分ですからね。これいつも私このことを言うときに、本当に16万年分なのかなって、計算間違ってないですよね。不安になるぐらい長いわけですよ。つまり人類が始まってから今に至るまでよりもっと長い。仮に人類が始まってから今までずっと生き続けることができたとしたら、その間よりももっと長い私たちの罪が許されているってことです。信じられないですよ。だからどんなに罪深いものであっても、自分の中にこの罪だけは許されないのではないかと思えるような罪があったとしても、イエス様の 命より重い罪はないわけです。許されない罪などないということです。だからどんなに罪深い罪悪感に苛まれていたとしても、私たちは誰でも安心することができるんです。しかしただ一つ条件があるようです。それは自分の罪が許されるためには、自分も人の罪を許さなければならないということです。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにとありますように、私たちは先に人の負い目を許した後に自分の負い目をも許してくださいという順番です。自分の罪を先に許してくださったら、その代わりに自分もあの人を許しましょうというのではないのです。だから神様の御前に立って許しを請うならば、その前に思い出される罪が あるならば、それを許して、この自分に対する思いに対して許していくということをしなければならない。あなたの罪を許しますと、まあ、面と向かって言わないまでも心の中で、あの人この人の罪を許しますと、このような思いを持って初めて神様から許しを願うことができるというわけです。で、これがどれだけ大切かということは、この主の祈りが一通りイエス様お教えになった後、それに続くマタイ6章14節15節で繰り返されているというところからも、このことがいかに重要なことなのかということがわかると思います。マタイ6章14、15にはこう書いてあるんです。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない、というふうに繰り返されているんですよね。聖書の中で同じ言葉が繰り返されるということは、とても重要だということを表しています。私たちも人を許さなければならない、これが大切なこと、誰でも分かっています。しかし簡単ではないことも知っています。頭では分かっていても、なかなか許すことが難しい。許さなければならないという思いと、でも許せないという相反する思いがあるときには、心の中で自己矛盾が生じますから、とても苦しくなるわけです。この人を許すという大きな問題を前に、私たちは一体どうしたらよいのか。で、このような問題は別にクリスチャンだけが悩んでいるわけじゃないんです。人間だったら結構いろいろなところで、いろいろな人がこの問題で悩んでいるんです。で、どうやったら解決ができるかっていうことを、いろいろな人がいろいろな方法を教えているみたいですね。少し調べてみましたところ、コーチングっていうのが最近流行っていますが、コーチングネットワークで講師をされている方が、3つのステップで許せない人を許す方法について、解説していました。まあ、参考になるかもしれません。1番目、相手の何が許せないのか、何がそんなに腹が立っているのかを明確にするということで、相手に例えば言われたこととかされたこと、傷ついたこと、そういうことをノートに書き出していく。そしてその中で、これだけはどうしても我慢できない、許すことができないと思うことをチェックしていきます。2番目、相手を許すための条件を書き出します。どうしたら許してあげてもいいかということを書き出していきます。そしてその条件が満たされることによって、自分がどうなりたいのか、何を得たいのかということを考えようというんですね。例えば、まあ、相手が、私が間違っていました、私が間違っていました、悪かったと謝ったら許すというふうに、どうしたら許すかという条件を書くわけです。そして次に、その相手がもしその条件を満たしたならば、つまり、謝ってきたならば、まあまあ自分がどうなりたいのか、それで何を得たいのか、例えば自分は正しかったと、私は間違っていなかったと証明されたいんだと、また相手に認めさせたいんだ、それですっきりしたいんだ などをこう書いていくんですね。で3番目で、そこで2番目で書き出したその条件が満たされたときに自分がどうなりたいのかということがどれほど重要なのかを考える。2番目で書き出したことの重要性を考えなさい。これが3番目なんです。例えば、私は正しかった、私は間違っていなかったということが証明されたいということだ、ことをこう例に例えるならば、私が正しいという満足することがどれほど重要なことなのかって考えるんです。その心の奥には、相手よりも自分が優位に立ちたいという思いがあるのかもしれません。そうであるならば、もし自分が相手よりも優位に立つことがどれほど重要なのか、そもそも正しい間違っているという人を裁くことがそんなに人生において重要なことなのかというように、事態を客観的に見つめてみる。そうすることで、許せないという思いに縛られているのは実は意味のないことだということが分かって、理性的に許すことができるというわけです。まあ、これコーチングの先生がおっしゃっていたこと。まあ、理屈ではなるほどと思いますよね。でもなかなかこう簡単にはいかないでしょう。なぜかっていうと、許せないという思いは理屈ではなく、理性で判断できる、解決できるものではなくて、感情の問題だからですね。心の問題だから、頭で整理してもなかなかうまくいかない。でも、まあ、参考にはなりますよね。次にカウンセラー。カウンセラーはどういうふうにこれを教えるのか。あるカウンセラーは、人は感謝することで許せるようになりますと教えます。このカウンセラーがあるとき50代の女性から相談を受けました。この女性は、50年間許すことのできない人がいるんですっていうわけです。50代の女性が50年間許すことができないとなれば、これは親のことですよね。この女性は50年間父親のことをどうしても許す気持ちになれない。憎しみや恨みみたいなものがあって、でもそういう憎しみの心がある自分が嫌なんですと、どうにかしてこれを取り去る方法はないでしょうかと、まあ、相談に来たわけです。自分の心をきれいにしたいという思いがあるわけです。それでいろいろな勉強会に参加したり、あらゆる先生に相談したり、でもなかなか許せることができなかった。まあ、そこでまあこのカウンセラーのもとに来たということなんです。それでこのカウンセラーは彼女に尋ねました。どうしても許すことができないのですね。許せません。では好きになることなんかできませんよね。絶対に好きになれません。絶対に好きになれないんですね。では一つ伺います。感謝することはできますか。彼女は、感謝することはできますかと尋ねられて、はっとしたような顔をし、しばらく考え黙り込んでしまいました。そしてその後、ポロポロと泣き始めたわけです。そして、ひとしきり涙を流した後、彼女はこう言いました。感謝することはできます。人間は50年間も許すことができない相手にさえ感謝することはできることがあるんですよね。このカウンセラーは言います。嫌いな人、許せない人、好きになれない人がいて、その感情を自分で抑えることができないのなら、許す必要はありません。好きにならなくてもいい。でも感謝することはできるかと考えてみてください。許せない人でも3年間感謝し続けたら許せるようになっているかもしれません。6年間感謝し続けたら好きになっているかもしれません。9年間感謝を続けたら尊敬できるようになっているかもしれませんよ。なぜ許すことができないのに感謝はできるのでしょうか。それは、辛いことが多くてもそのおかげで人間的に成長することができたと思える部分もあるからではないでしょうか。許せない人、嫌いな人がいるとしんどいことです。 ならば感謝という切り口からその人を見つめてみたらどうでしょうか。感謝ができれば憎しみの対象はいなくなってしまうかもしれません。まあ、このようなことをおっしゃっていました。これはいかがでしょうか。聖書もすべてのことに感謝しなさいと教えていますので、ああこれは一つありかなというふうに思われるのではないでしょうかね。では聖書はどのように教えているかです。それでは聖書は何と教えているのか、もう一度主の祈りの御言葉に注目してみたいと思います。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。この祈りの中心は何でしょうか。この祈りの中心、それは私たちが誰かを許すことではなくて、私たちが罪を許してもらうこと、これが中心にあります。そのために人を許しなさいなんだけれども、中心は私たちが許してもらいたいという気持ちからこの祈りをするわけです。つまり罪の自覚があって、自分の罪を許してほしいという切実な思いを神様に向けているわけです。罪悪感に苦しんでいるわけです。もしかしたらそれは人を許せないという罪悪感に苦しんでいる場合もあることでしょう。でも全てはここから始まるのです。自分の罪を自覚し、その罪を許してほしいと願っている人だけがこの主の祈りを心から祈ることができるんです。ではその罪悪感を抱えて主の御元に許しを求めてきた人に対して主は何と言われているのか。すると驚くべきことに、主の祈りの最初にまず御国を来てくださいと祈るようにと言われました。だから私たちは言われるままに御国を求めて祈るわけです。御国を求める祈りを十分に行うと、不思議ですけれども、やがて苦しかった思いから解放されていき、神の国の喜びと平安に包まれてしまいます。その上で私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目ある人を許しましたようにと祈るのです。想像してみてください。主の祈りを通してまず天国の喜びと平安に満ちた神の世界に入るわけです。入っていいよって言ってくださっているわけです。神様の国に足を踏み入れたとき、人は何を感じるでしょうか。おそらくそれはすでに許されている自分がそこにあることです。許されていない者が神の国に入ることなどできないし、そこに入りたいとも願わないことでしょう。私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目がある者を許しましたようにという祈りの言葉は、人の罪を許すことが自分の罪が許される条件であるかのように見えますけれども、確かにある意味ではその通りなんですけれども、しかし実際にはすでに神様から私たちは許されていたのです。先ほど子どもたちにその話した1万タラントを許されるこの例え話、100デナリの借金を許すことが先だったでしょうか。違いますよね。その前にすでに1万タラントを許されていたわけです。考えられないような神様の許しを先に受けていたわけです。その上で人を許してあげなさいって、こんなにたくさんの許しを受けているのだから、あなたも同じように人を許してあげなさい。私たちは 自分の罪が許されるために、その交換条件として人の罪を許すのではないのです。私たちはすでに大きな神様の愛と許しの中にいるからです。神様の国に入るとそのことを実感します。すると私たちも、不思議なのですが、人を許せるようになっていくんです。人を許せない、許せない、でも許さなきゃいけないって A さんのことばっかり見つめるのをちょっとやめてですね、私たちは神様の国に入ってイエス様を見つめるんです。罪の問題はみんなこのパターンです。同じことです。罪そのものを見つめちゃダメなんです。罪の自覚があればあるほど私たちが見上げるべきのは罪そのものではなくイエス様なんです。神の国とはイエス様ですよね。そしてそのイエス様の中で、私たちがイエス様を見つめていくときに、許せないと思っていたその気持ちがふと柔らかになって、いつの間にか許せるというか忘れてしまうんです。本当に不思議です。でもこれは本当に起こるんです。私も実際これを経験したことがある。消えてしまうんです、その思いが。でも自分ではどうすることもできなかったので、何人かの方に私の弱い心を祈っておいてくださいってお願いしたんです。そうしたら本当に消えてしまったんです。自分で自分がびっくりしました。人を許すというのはまさに心の中に起こる神様の奇跡です。私たちは人を許せるようになることで神様の奇跡を体験することができるんです。しかし、もし人を許そうとしないのなら、言葉を変えるならば、許せないということに関して何の問題も感じていないとするならば、神様のその人に対する許しも取り去られてしまうかもしれません。その人は神の国の中ではなくて外にいるからです。その人は神様から許されないのではなくて、許されていたのにその許しを自ら放棄してしまうんです。この違い分かりますよね。許したくても許せないというのと、初めから許すつもりがないのとでは全く違うんです。キリストが問題にしているのは、許したいのに許せないという私たちの弱さを責めているのではなくて、初めから許そうとしないという心です。私たちはなぜ人を許さなければならないのか、それは私たちが神様から許されているからなんだけれども、それ以上にあるのは、それがイエス様の心だからです。私たちはイエス様の心と一つの思いになって生きるものです。イエス様はどんな人でも許してくださったんです。だから私たちも人を許すということを通して神の子であるということが明かしされていくんです。ある引退した牧師さんの話を最後にしたいと思います。この牧師先生が現役最後の1年間に想像もしていなかった大きな大きな試練を通らされたと言っておられました。ある日、教会に一人の男性がやってきて、聖書の勉強をしたいというのです。小さな会社を経営していている社長さんで、だんだんその会社が行き詰まっていったんですね。それで、神様を求めてやってきたのだと思いました。毎週のように教会に来て牧師先生と聖書の勉強をする、もうとても熱心だったんですけど、ある時から聖書研究が終わった時に、少しお金を貸してくれませんかというようになりました。それで、牧師さんはお金を貸してあげました。次来た時もまたお金を貸してくれませんかと。で、そういうことが繰り返されるようになっていきました。で、貸したまま返すことなくまた貸してくださいってことが続いていったうちに、100万円を超えるまでの額になっていったんです。正確には170万と言ってました。でも初めてその話を聞いたときに、どうして貸してしまったんだろうってね、
聞く人みんな思いました。あまりにも人が良すぎるんじゃないかと。さすがにこの牧師先生も、老後のこともありますしね、大変ですよね。それでちょっと不安になってきた。返してくれるものだろうと思って貸してるわけですよ。あげるつもりで貸してるわけじゃないわけです。社長さんですしね。でもちょっと不安になってきて、である方に相談してみたら、じゃあ今度借用書を書いてもらったらいいですよということで、じゃあ次来た時にね、借用書を書いていただけませんかって言ったら、この社長さんは顔を真っ赤にして怒り始めて、じゃあもういいとか言って二度と教会に来なくなった。貸したお金は一銭も返ってくることがなかった。ということが最後の1年間、引退間際の1年間で起きたんです。で、この話を、牧師先生の前で、現役の牧師先生の前で、引退の、短いお説教でしてくださったんですよ。ところがこの先生が言うのはですね、問題は何かというと、自分が人にお金を貸してしまったことではないんだと。問題は、真の問題は、それではなくて、その後に起こったんだと。信用していた人から騙されたと分かったときに、許せないという思いが自分の心の中に湧き上がってしまった。これが問題なんだっていうんです。牧師としての働きも終わり、あとはゆっくりと引退後の生活が待っていると思っていたのに、最後の最後で自分の心の中にまだこのような人を許せないという思いがこれほどあったのかって思ったら、もう辛くて辛くて。自分自身に愕然としてしまった。お金を騙し取られたということよりも、そのことでこの人を許せないという自分自身が許せなくてつらかったって言われたんです。もう本当にびっくりしました。で、この先生は私のバプテスマを授けてくださった先生でね、奥様ともどもとても穏やかな謙遜な、物静かな方なんですよ。そして今まだボランティア牧師としてね、奉仕してくださってるんですけどね。どこで奉仕してくださってるかっていうと、これ言うとどなたかが分かってしまうんですけど、福島の教会で奉仕してくださってる。で、その時に東日本大震災が来て原発の問題が起きた時に、その福島の教会に派遣する牧師がいなくなってしまったんです。小さなお子さんをいる牧師さんがその時いたんだけれども、やっぱり放射能の問題があって心配だっていうこと で、その時教団はどうしたかっていうと、放射能が飛んでるっていうことが分かっていながら言ってくれる先生はいませんかって来たんですよ。その時にこの先生が、奥様と私たちが行きますと言われたんです。そして今もおられますね。本当に頭が下がりますし、そしてこんな素晴らしい先生もいまだに罪の問題と戦っていた。人を許せないっていう問題と戦っていた。誰でもなんです。そんな私たち一人一人に対して主は何て言われるかっていうと、それを責められはしない。そうじゃない。あなたのその罪はもう許しているよって言ってくださるんです。もう許してるから心配するな。16万年分ですから。ありえない罪が許されてるんですよ。それでも私たちは神様の心で生きたいって思うから、人が許せないって思う思いが自分の中にあることが分かると辛くなるんです。神様、こんな私を許してくださいって、そして何々さんを許しますって。イエス様はそんな私たちを本当に喜んでくださっていると思います。これが主の祈りですね。私たちの負い目を許してください。
私たちも自分に負い目ある人を許しましたように、私たちも人を許せるようにしてくださいって、人を許したいんですって、この祈りは必ず聞かれます。なぜ必ず聞かれるかというと、御心だからです。御心にかなった祈りで聞かれない祈りはないんです。必ずこの思いは消え去ってしまいます。自分一人ではなかなか難しければ、牧師や信頼できる人に私のために祈ってくださいってお願いしたらいいですよ。すごく聞かれますから。